今日は創世記の50章15節から21節までです。創世記の50章15節から21節。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らは、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれない、と言った。そこで彼らは、ことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさい、と。今、どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て、彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。アメン。50章のこの始めでヨセフは父の顔に取りすがって泣きましたけれども、今日の箇所では、兄弟たちの言うことを聞いて泣くことになりました。兄弟たちはですね、ずっと恐れていたんですね。彼らが若かりし頃、ヨセフがまだ17歳の時、ルベンとかは、20歳は離れていない方でしょうから、彼らが本当に若い時にですね、このイスラエルの10人の兄たちが、ずっと若かった時、このヨセフに対して成したことがずっとずっとこの後の人生を引いていくわけですね。この兄弟たちが成したこと、それに対する後悔も当然ありました。またそれに対しての恐れもありました。自分が弱いと思っていじめていた弟が今ではものすごい権力者になって力も得ている。自分たちの、一族老頭を全て皆殺しにする権威もあるまでにこのヨセフはなっている。でそれで恐れていたんです。ですから確かにこの兄たちはこのエジプトのゴシェンの地で生きながらえて養われていたんですが、でもずっとその恐ろしさをずっと抱え持って平安でなかったんです。でいよいよ父親が死んで、そして実質ヨゼフが長男の権利を持ったようなものです。イサクの子エサウとヤコブも、エサウはもうすぐ父の死が近い、父が死んだらこのヤコブを殺してやろうというふうに企みましたね。ですから父親が死んだ途端にヨセフがこの自分の好き放題の心の赴くがままをするかもしれないとこの兄たちは恐れたわけです。でそれで、この兄たちはそれを恐れて、父親の遺言はこれこれでした、どうかあんたの兄弟たちに悪いことをしないでくださいと、 で、それで、このことをヨセフにことづてするんです。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣きました。ヨセフはもうとっくの昔に許しておりますし、またとっくの昔に自分になされたその災いを忘れておりました、ね、マナセという言葉は忘れるという意味でしたね。ですから子供が生まれた時もうすでに父の家を忘れさせてくださった。でそれで、もはやこの時に至るまでずっとヨセフは自分の身に受けた悪いことは忘れていたんです。でも兄弟たちはずっと覚えておりました。ここにですね、私たちは学ぶ気は、私たちが災い、兄弟姉妹から意地悪をされたことは、それは神様が慰めてくださったら、それは忘れることができるんです。でも私たちの側が兄弟姉妹たちに成した悪いこと、それはその兄弟姉妹が自分がいじめた側で、そしていじめられた側が目の前にいる居続ける限り、心のその両親の呵責がずっと残り続けるんですね。私たちもイエス様に成した非常に悪いこと、ひどいこと、それはですね、天の御国に行っても、覚えてるんです。覚えてるからこそ主イエス様にはひざまずかざるを得ないんです。あなたこそ私のために裂かれて、私たちの身代わりとなってくださった。生徒たちは天の御国において叫んで、だから褒めたたえ続けるんです。ですから私たちは生きてる間、ね、イエス様許してくださるお方だと思ってやりたい放題、イエス様が悲しむことを成し続けていたら、それは確かにイエス様許してくださるでしょうけど、しかし私たちの側がどんどんどんどん苦しさが増していくんです。この兄弟たちは兄弟ヨセフに成したずっと昔のことをここに至るまで覚えていて、しかもヨセフが王座について、まあほぼ王座についたようなものですね、支配権を握った時ずっと恐れ続けなくてはなりませんでした。私たちも同じです。私たちは兄弟姉妹たちに対しては善を図ってやるべきなんです。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いて、そしてこの兄弟たちに優しく語りかけました。この兄弟たちは18節見ますと、実際にヨセフの元に来てひれ伏して、私たちはあなたの奴隷ですと言いました。本当に昔のことを悔い改めて、自分たちはヨセフを奴隷にしたようなものでしたけども、しかし今度は兄たちが、私たちはあなたの奴隷ですと、ね、ヨセフが受けたのと同じ災いをこの身に被ることを覚悟していたわけですね。彼は自分が成したことを分かっておりました。放蕩息子の例えでですね、放蕩息子の弟の方が放蕩し尽くして我に返った時、私は父のもとに行ってこう言おう、私は天に対して罪を犯し、父に対しても罪を犯しました。もはやあなたの子供息子と呼ばれる資格はありません。あなたのしもべの一人にしてくださいと、奴隷のうちの一つにしてください。この放蕩息子も自分の立場というものをよくわきまえておりました。自分はもうもはや息子と呼ばれる資格はないことをした、だからもはや息子としての資格は自ら放棄して、私はただ奴隷としてしもべとなります。そういう覚悟で息子がこの父のもとに行ったんですけども、でも父はしもべの一人にしてくださいという言葉を言わせませんでした。むしろ息子に豊かに許してやって、そして指輪をはめさせ、足に靴を履かせて、そして獣をほふってご馳走を作りました。天の道の性質、この御国の子らの性質というのは豊かに許すということです。悪いことを企まれても豊かに許すのがこの神の民の性質です。 私たちは自分で復讐するべきではないんですね。私たちは兄弟姉妹たちに対して憐れみを示してやるべきなんです。憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きだとヤコブは言っておりました。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのですとヤコブの2章の13節に書いてあります。憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。ヨセフはですね、この兄たちに言ったのは19節の恐れることはありません、どうして私が神の代わりでしょうか。だってヨセフをここまでの地位に上らせたのは神だったわけです。そしてその神様の憐れみによってヨセフはこの立場に置かれたんですが、その立場を利用して神の代わりに裁きをなすということは、そこまで傲慢なことはとてもじゃないけどヨセフはできないと思ったんですね。今皆さんが置かれている立場、それは皆さんの努力の結果でしょうか。皆さんは神様の憐れみによって今ここに生かされているわけですね。皆さん自身も過去いろいろなことをしてきたはずです。でも、まあまあ今もしているかもしれません。でも神様が憐れんでくださっているから、今こうして皆さんが生かされて、そして安全にこのところで住んでいるわけですね。私たちはいつでもその神様の恵みによって生かされているということを覚えなくてはなりません。そして裁き、それはですね、主に委ねるべきなんです。ローマ人への手紙の12章17節から21節に公開であります。ローマ書の12章の17節から、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。アーメン。本当に裁き、復讐は神様がなさることであって、私たちがすることではありません。私たちは手を汚してはなりません。ダビデはあくまで、サウル王がダビデに悪を企んでも2回もダビデ自身の手でこのサウル王を殺すチャンスを与えられたんですが、でもダビデはそれを行使せず、あくまで主に油注がれた方は主が裁いてくださると部下を説き伏せて、そして自分は手を下しませんでした。その結果ダビデは生きながらえて、サウルは滅んで、そして神様はそのダビデを高く上げてくださいました。復讐は主がなさることです。むしろ私たちは敵が飢えたなら食べさせてやる、乾いたなら飲ませてやる、これが私たちのなすべきことです。そしてそうすることによって相手はですね、頭に燃える炭火が積まれることになるんですね。私たちがすることは悪に負けずに、かえって善を持って悪に打ち勝つことです。私たちはもともとですね、 本当に多くを許された者たちです。ペテロは主にイエス様に、兄弟が私に罪を犯した場合何度許すべきでしょうか、7度まででしょうかと、自分からね、主も7度許す心備えがあると言ったら、主が喜ばれるかなと思ったんですが、しかし主の答えは意外や意外、7を70倍するまでと言いました。なぜなら、ペテロ自身、いやペテロだけでなく人間すべてですね、大きな罪を許されたからです。私たちはもともと1万タラント、人が一生稼ぐお金がだいたい1タラントだったわけですけども、でもそれが1万人分の一生分のお金の借金があると。でそれを返済することができないから、そのしもべは主人に憐れみを請うたところ、その主人を許して借金を全部、ね、目をつぶってくれました。マタイの福音書の18章にその例えがあります。マタイの18章の21節から、その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お支払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って、彼を許して借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金を全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。1万タラントなんていう借金なんて、とてもじゃないけれども返す、働いて返せるような額ではありません。一体何十年何万年働けばいいんでしょうかね。私たちは多くを許されました。裁きは主がなすことです。私たちは憐れみを受けたものです。ですから兄弟に対して憐れんでやるべきなんです。憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。裁きは主がなすこと。私たちは兄弟姉妹がもし飢えたなら、それをかえってヨセフのように養って、乾いたならヨセフがやったように その子供たちも養い育てて、そして生かしてやるべきなんです。ヨセフに地位が与えられた、それは神様の御業です。ですからヨセフはその神様の権威に服従して、そして自分が神様の立場に立つことは決してせずにおりました。そしてかえってこの兄弟たちを癒しなって、このエジプトの地によって兄弟姉妹たちが増えるようにヨセフは図って、そしてもう恐れることはありません、私があなたを、またあなた方の子供たちを養いましょうと、自分の敵に対して、ね、食事を与え、乾いていたら癒して、そして頭に炭火を置いたんですね。きっと兄弟たちはもう本当に一生の間ヨセフに頭が上がらず、ヨセフと会うたびに自分が過去を成してきた悪いことを思い起こしたことでしょう。本当に頭に燃える炭火が積まれたわけです。皆さんがなすべきことは、兄弟に実際に目には目で返すことではなく、むしろ善を持って悪に打ち勝つことです。そうすれば皆さん自身が、皆さん自身の手を汚すこともなく、また主が全てを皆さんに良きに計らってくださり、そしてなおかつ敵の頭に炭火を乗せることができる。だから許すことには本当に何のデメリットもないんです。許さないことは100害あって一利なしです。どうか皆さん豊かに許して、憐れみを注いで、そして主の民らしく豊かに許す皆さんであり、また豊かに栄えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは7を70倍までと言われました。むしろ私たちは借金がたくさんありすぎて、とてもじゃないけれども返すことができない額であることを示されました。しかしそれは免除されました。主よ、あなたが支払って憐れんでくださったからです。それゆえ私たちも兄弟姉妹たちをむしろ憐れんでやるべきであり、飢えたなら食べさせ、乾いたなら飲ませるべきであることを今日いただきました。イエスよ、どうか私たちが御国の子らしくなりますように、そしてこのヨセフのようになりますように。ヨセフはそのような性格であったからこそ、このような多くのことが任され、富で満たされ、権威も与えられました。どうして憐れみのないものにあなたが権威を授けるでしょうか。どうして許さないものにあなたが力を与えるでしょうか。私たちは豊かに許し、豊かに兄弟姉妹を与える、飢えたなら食べ物を与え、乾いたなら飲み物を与える、そのような御国の子として栄えていく私たちでありますように。そしてあなたから多くをいただき、多くの権威をいただき、力をいただいて、さらに忠実に御国の全ての物事を管理していく私たちでありますように。どうか新しく始まったこの習慣をあなたが祝福して導いてください。生徒たちの一日の営みをあなたが祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。